はい、今日はルカの福音書の9章のところですね、10節からのところです。10節から17節までの、5000人のパンという奇跡ですね。でこのことはですね、今までにも何度か繰り返してですね、学んだことがあるわけです。で、この福音書の中でですね、いろいろな奇跡があります。そのさまざまな奇跡の中で一番繰り返されているのがこの奇跡なんですね。前にも言いました、昨日もちょっと言われましたように、これにちょっと変わった奇跡も2つずつありますから、マタイもマルコ、マタイもマルコも2回ずつ書いてある。ルカはとヨハネは1回ずつと、全部で6回もですね、この不思議なパンの奇跡がこの福音書に書いてあるっていう、繰り返しを厭わないでですね、どうしてこのように繰り返し繰り返し書いてあるのか。ヨハネ福音書は3つのマタイ、マルコ、ルカの福音書とは大音後に書かれたんですね、ヨハネだけが。ですからヨハネ福音書の内容は相当違っています。例えばイエスがですね、エルサレムに行って、神殿が物を売り買いする場になっていて、祈りの場でないっていうような記事ですね。そしてそのような人たちに激しいですね、言葉と行動で示して、それを追い出された。ヨハネの福音書では初めのところに出てきます。マタイ、マルコ、ルカではですね、最後に近いところに現れるわけですね。それだけを見ても非常に構成、内容も違うわけです。それにもかかわらずですね、このパンの奇跡においては全ての福音書が共通して、しかもマタイとルカではですね、2回も繰り返しているという、そういう特異な内容であるということが、それだけ考えてもまあ分かるわけですね。でそのことはですね、普通はなぜだろうかということをあんまり考えないということが多いと思うんですね。なぜそんなに書かれているのかと。それで、マルコをちょっとですね、見てみますと、マルコのところでは6章ですね。6章の30からをまず開いてみますと、このマルコの記事が3つの福音書、マルコ、マタイ、ヨハネ、よく似ている福音書で一番詳しく書いてあるんですね。このことについてちょっと後でも触れますが、マルコの6の30からですね、ですか、72ページからで、ここでちょっとコメントをしておきたいのは、このマルコの方でですね、この33を見たら、多くの人は彼ら弟子たちが出かけていくのを見て、33ですね、それに気づいて全ての町からそこに一斉に駆けつけた、走っていた。そうしてですね、この32節にあるように、弟子たち一通りも先に行ったと、こういうふうに非常な熱心というものが特に書いてありますね。夕方が近い、食事もしてないのにですね、そしてパンや水はどこにあるか分からない、お店ももちろんないわけです。それなのにですね、みんなたくさんの人たちがあっちからもこっちからも駆けていってですね、船で行ってる人たちを先回りしてまで行くという、非常な熱心がここで書いてあって、それからこのパンの奇跡が行われているわけですね。それからこのマルコでは、このマルコの福音書は一番短い、内容が少ないわけですが、すぐ後の8章ですね、8章の1節からを見たらですね、 1節から10節まで、同じマルコの福音書ですが、8章の1から10を見たら、今度は4000人ということになっていますが、非常によく似てますよね。で、違うところだけ言っていけば、どこが違うかということですね。で、それは7つという数になっているわけです。9節でわかりますが、パンだけここでは出て7つと。そうしてこの8節のところ、パンの残りを集めたら7つのカゴにいっぱいですね。ここで7という数が強調されているのがわかりますね。前のところは12、こういうところから見ても12と7っていうにですね、ここに象徴的な意味があるっていうことは、こういうところからもすぐに気がつくところです。何がここに込められているんだろうかっていうことなんですね。そういうのは表面だけ読んだったら全然気がつかない。あ、同じようなこと書いてあると。そして今度は5000人ものパンをですね、触れること、こんなことあり得るはずがないと思って、おそらく一番ですね、読み飛ばしてしまうところだと思うんですね、ほとんどの人が。けれども、福音書の記者は一番いわば力を入れてですね、書いてあるところなんです、繰り返し。違うところではなくて、共通しているところは、このマルコで見ますとですね、さっきのところとこの2箇所で共通しているところ、マルコの福音書が一番最初に書かれたということですね。書き方が素朴で短いわけですが、共通しているのはですね、パンを与えるときに、今開いている8章のところを見たらですね、何書いてあるかというと、表現の中で共通した表現が見られる。それはこの2節のところでですね、群衆がかわいそうだと、もう3日間も食べ物がないだと、空腹のままいたら途中で疲れ切ってしまうだろうと、まあ、そういう表現で書いてあります。で、この6章のところはどうだったかということを見たらですね、よく似た表現があるかどうか、というとですね、6章のマルコの6章のところではですね、34節ここにありますね。よく似た言葉が、飼い主のいない羊のようなアリスも深く哀れんだと、という表現が見られるわけです。で、ここでですね、実はこの日本語に訳しますと、ちょっと別の訳を使っているかわからないんですけども、かわいそうだっていうのはちょっとこう漢字がちょっと浅いですよね。ちょっとなんかかわいそうにと、これは動物でも犬でも猫でもセミでも何でも昆虫でもかわいそうだ、死にかかってる、簡単に使うわけです。けれどもここのところはそういうふうな簡単に使うことはないんですね。これも前から何度も言いましたが、8章の言葉もですね、深く哀れみと書いてあるのも実は同じなので、これは訳する人が違ったから、おそらくこういうふうに違うように訳したのかもしれませんですね。で、そういうふうにですね、同じ言葉なんです。このところ。同じ言葉を一方ではかわいそうだったに、別の箇所6章ではですね、深く哀れみと書いてある。 まあ、これだけ訳が違ったらですね、同じ言葉とはとても思えないですね。これはスプラン踏みぞまい、同じ言葉なんです。両方ともですね、この8章の2節もですね、6章のところも同じ言葉なんですね。このかわいそうだ、非常に深く哀れむと、3章かわいそうだ、深く哀れむと、これはですね、こんなに訳が違う。だからいわゆるこのギリシャ語とか言語必要なわけなんですね。なんで日本語があるのにわざわざ面倒なギリシャ語とかわけのわからんことを使うのか言うのかなんて、最初私もこんなのちらっと思ったもんですね。初めて聖書を学び出したと。でもこれだけ訳が違ってて実は同じだというふうなことを考えたらですね、単にかわいそうだというとこの意味が違ってくるわけなんです。これはスプランクニゾマイっていう独特の言葉が、わざわざこの特殊な言葉を使ってるんですね。深く繋がれても違う。これは内臓っていう言葉ですね。もともと肝臓とか腎臓とかを表すスプランクン、スプランクン、スプランクニゾマイって、これは動詞なんですけどね。これはここでは動詞が使われ、深く哀れんだとか、この元になる言葉はスプランクノンといってですね、内臓を表すことです。肝臓なり腎臓なり。だから内臓、体全体でその相手に対する苦しみ、悲しみを感じるという意味合いがこもっているということなんです。スプランクのですね、これは。それが動詞になる。スプランクのというのは内臓というイメージで、スプランクニゾマイって言ったら動詞になる。体全体、体の奥底の内臓で感じるぐらいっていうような意味合いがあるんですよね。そういう深いイエスのですね、共感、苦しみに対する、それが共通して書いてあるわけです。そういう、これが元になって、このパンの奇跡が行われているんですよね。人々に対する。種を食べてないと。空腹だと。そういったことを詳しくきちっと捉えなければですね、なんかこんなこのパンの奇跡なんか5000人になるはずがないじゃないかと思ってですね、こんな読みたくないとか言ってですね、捨ててしまうわけです。まあそういったことを、まあ、前提として、これはマルコとようにですね、2回書いてあるところで詳しくわかる。ルカの場合1回ですので、これもマルコとマタイに2回書いてあるから、ルカでは1回にしたということのようですね。それからもう一つですね、今度はヨハネ福音書は万事において変わっておるわけですね。他の3つとは、万事っていうと言い過ぎかもしれませんが、相当変わっていますが、ヨハネ福音書ではどういうことが強調されているか。ヨハネ福音書では6章にあったわけです。これは長いんですね。このパンの奇跡に関連したのが、ヨハネは一番この関連を長く書いてあります。ヨハネ福音書は6章の1節からですね、ずっと書いてあります。6章の1節からですね、59ですかね、随分詳しくですね、これ関連した59まで、このパンの奇跡冒頭において詳しく書いてあります。でヨハネもですね、ここに新たな意味、より霊的に深めた意味を詳しく書いているわけです。他の3つの福音書は、実際にこういう不思議なことがあったという、いわば事実ですね、奇跡の事実と、それに対する象徴的な意味をですね、あまり詳しく説明しないで、そこにはっきりと書き残した。ヨハネの場合は、それを旧約聖書との関係も踏まえてですね、より霊的に深く詳しく書いたわけです。でヨハネの方をちょっと見ますと、6章のですね、どこが違うかと、 まあ、この奥跡今まで何度も何度もあちこちで学んでますから、今日はちょっとこういう今までにあんまり詳しく言わなかったこともちょっと触れておるわけですけど、六章のところではですね、他にはない言葉も使っています。それは、何節かというと九節のところです。九節を見ていただいたんですね。ここはですね、大麦のパン、大麦のパンと魚を2匹だと。しかもここの場合はですね、少年、子供になっているわけです。微妙な違いがありますよね。子供になっていて、大麦で、こういうはそれぞれにですね、神様からいわゆるインスピレーション、霊感を受けた人たちの強調点が違っているわけなんですね。で、これは大麦っていうのは、普通はパンっていうのは小麦、小麦でないとも美味しくないわけです。大麦のパンなんてどこにも売ってもないですよね。今頃どこも売ってないです。それは昔からですね、とても貧しい人、普通のパンが買えないような貧しい人が食べるものだった。昔でもですね、大麦、麦飯って言ったら貧しかったからお米が食べられなかったんですね。今頃貧しいから麦飯でないとなんていう人はいないわけです。私らに戦争直後に生まれたようなものはですね、毎日麦飯が当たり前だったんですね。お弁当に麦飯持っていくと、いっぱい炊いた上に麦がいっぱい乗ってて、それ食べさせるのはとても嫌な思いを未だにしていますけど、まあ健康にはいいわけですけどね。麦飯っていうのは当たり前で、そういうことで豊かになるとですね、麦飯なんかほとんど誰も食べないですね。すぐにそういうふうになっていったわけです。ですから、それともう一つ、子供、子供がですね、麦飯、いや麦の作ったパン、大麦のパンを持っているとということなんですね。ここにはですね、何にも、このすぐ後の言葉を見たら分かりますね。9節、役に立たないですね、とはっきり言ってます。このキリストの弟子の一人がフィリポがですね、こんなにたくさんの人も何にも、このぐらいですね、子供が持ってる大麦のパン5つと魚、そこが役に立たないと。そういうようなところの中で不思議なことが行われたということが後詳しく書いてあってですね、そうしてここのところではですね、このパンの不思議な奇跡は何を象徴表しているかというと、実はこれはキリストを表しているんだというふうにヨハネ福音書でははっきり言っているわけですね。それは、35節のところ、ヨハネの今の6章の35、有名な言葉ですね。ヨハネ6章の35を見た、私こそがその命のパンなんだと。と言ってですね、単に5000人を満たしたということだけにとどまらないで、そこから永遠の命のパンを与えるのはキリストなんだというところにとつながっているんだというわけです。そして旧約聖書の時代にもですね、天から不思議なパン、これはマナというんですね、マナが注がれたわけですけれども、それを食べてもみんな死んでしまったと。旧約時代にはですね、まだ永遠の命を得ることはなかったからです。それを完成したのがイエス・キリストだと、キリストこそ本当の天からのマナだと言おうとしたわけなんですね。それがこの49ですかね、48、49、ヨハネの6の48から50ぐらいのところで、 書いてあるのはそういう意味なんですね。私こそは命のパンだと。それこそが旧約の時代にはまだ永遠の命はなかったと。けどもあの天からのマナというパンは実はそのキリストを予言するものだったとですね。キリストが来て初めてですね、本当の天から下ってきたパンだと。旧約のあのマナはそれを予告するものだったと、暗示するものだったと言おうとしているわけです。だからこそキリストを受け入れなければですね、旧約時代のあのパン、荒野で受けたパンだけを持っていたのはいけないんだと。そういう意味で私こそは天からの本当のマナだと、パンだとここで強調して、そしてそれが永遠の命なのだとと言ってですね、この区切りの最後にもそれをもう一回言ってるわけです。58節ですね。私こそは天からの下ってきた、ユダヤ人がいわゆるマナとして伝えてきたもの、これが本当のマナは私なんだと言うんですね。キリストこそマナだと。このパンを食べたら永遠に生きるのだ。これを結論にしているわけですね、ヨハネ福音書。こういうことでですね、ヨハネはですね、このパンの奇跡と命のパンであるキリストを結びつけておく。そして、永遠の命が与えられると。で、これでですね、ヨハネの福音書の場合に特に貧しい人が持っている。何の役にも立たないようなものを持っていると。何の役に立たない。ところが、キリストが祝福したらですね、それは永遠の命につながるパンを持っていることになると。ここでイエスが与えたのはですね、永遠の命のパンを霊的に与えることができるということを、まあ、ここも象徴しているというんですね。単なる普通のパンではなくて。で、私たちもですね、このヨハネ福音書が言おうとしていることは、私たちも何の役にも立たないようなものだと。持っているものはこんな能力だと。けれども、それをイエスが祝福したらですね、そのわずかな能力を用いて、その人を使い、そしてそこに永遠の命が関わるように、使われるんだったんです。これはクリスチャンが実際してきたことですね。貧しい人や奴隷であっても、どんな人でもですね、病気の人でも、自分はもう健康も持ってないと。仕事も持ってないと。何の役にも立たないと。まあ、大麦のパン、魚ようなものですね。しかも子供が持っている。みんなから無視されるようなもの。それでも、主の祝福があると、永遠の命を他者に与えることができるものに変えられるということを暗に言おうとしているんですね、このヨハネの場合。それでこの5000人のパンと永遠の命を結びつけておるというところなんです。それも事実だったということです。ローマ時代でも非常に貧しい人や奴隷であってもです。誰であっても自分はこんな能力しかないと思える人がついついと用いられて、そして周りの人に命のパンを分け与えていくことにつながったわけなんです。そういうふうに迫害の時代が相当続いた後で、もうこのヨハネ福音書書かれてるんですね。何十年もの後、ネロ皇帝から30年も以上も経った頃ですね、もっと経ってます。だいたい90年ぐらいか、もっと後だと思います。ネロ皇帝の時代から考えたらですね、まあ、60年から30年以上も経ったような頃ですから、まあ、そういうふうにこのヨハネの記事は、そういう迫害の時代が何十年も経って、そしてその中をですね、非常に力の弱い人でも周りに永遠の命のパンを分かっていってるという事実に踏まえたことなんですね。はい、そういうふうに様々な書き方がなされていますが、もう一度ルカの福音書で、あとそういうまでこれは発展していってるわけですね、書き方を見たら。で、このルカの福音書においてですね、ここではですね、何が強調されているか、さっきとつながるんですが、13節。ですね、10人の弟子たちが群衆も解散させてくださいと。そしたらめいめいが帰って食べるのを見つけるだろうと。もう遠く来てしまったと。そしたら、イエスは不思議なことにですね、 あなた方が彼らに食べ物を与えなさいと言ったんです。ですね。あなた方が与えなさいと。そうしたら弟子たちは、私たちにはたった5つと2匹しか持ってないんだから、これこそ何の役にも立たないという意味で言ったんです。そうして弟子たちはですね、何にもこれはできないとはっきり思い込んでいるので、イエスはですね、座らせて、賛美の祈りとここに書いてありますよね。これは、賛美の祈りとここではまあ訳してありますが、これは祝福という言葉なんです。祝福してと訳されているところですね、多くの場合には。ユーロ行という言葉はですね、この訳で初めて賛美の祈りって訳してありますが、他は全てで、他の訳でみんな祝福して、ユーロ行、英語では blessed っていうことですね。 and blessed and broke them とパンを割いてというですね、 and gave them to disciples というふうにしてあります。他の人もみんなそうです。ブレス、祝福、祝福するということですね。だから、それらのために祝福をして、パンと魚を祝福をして、割いて渡したと。そしたらみんなが満たされたと。だからこれでわざわざですね、なぜ弟子たちに、あなた方は自分でやりなさいと言ったかと。それができるからなんですね。できるけど、この時には全くそういうことはわからなかった。それをさっき言ったヨハネがですね、貧しい、実はあたの永遠の命だ、貧しい子供であっても、大麦のようなパン、取るに足らないものを持っているものであっても、本来それが祝福されたらですね、誰もがこの永遠の命、命のパンを与えることができると言おうとしているんですね。そういうふうに、これは後にですね、さまざまな人たちが、弱い人や貧しい人、弱い人や貧しい人から始まっていったわけですけど、世界にずっと次々非常に炎が燃えるように伝道、御言葉が伝えられていったわけですけど、それをある意味で予言し、予告するものでもあったわけです。弟子たちがパンを与える。5000人どころじゃないんですね。これも象徴なんです。5000をはるかに超えてですね、何億何十億って莫大な人に、この2000年間の間、次々とこの弟子たちが確かにこの命のパンを分け与えることができるようになったわけです。そういうことをここで予告、予言していることなんです。およそ非現実的なことではなくてですね、空想的なおとぎ話を言っとんじゃなくて、2000年の間無数の人たちによって経験されてきたこと、そういうことをすでにここで予告している、予言している、極めてリアルなことなんですね。そういうような内容を持っているのであって、だからこそですね、この聖書では6回も書いてあると。すべての福音書に書いて、マタイやマルコでは2回もよく見たことを繰り返して書いてあるの、そこにあるんです。これから一体どうなるのかと。キリストは間もなく死ぬであろうと。キリストだけは伝えるんだと、これもう終わってしまうわけです。でも次々とそれがですね、わずかな能力しか持たないもの、貧しいもの、力のないもの、一見何の役にも立たないようなものをイエスが持ち、祝福してですね、そこに大きな御言葉、伝道の使命を与えられると。あなた方があげなさいってあげることができるようになっていくって言うんですよね。実際にあげていったわけです。そういうことで、ここでイエスはですね、祝福をしたと。ここでは賛美の祈りを唱えたとありますが、この祝福、イエスの祝福を受けるということは非常に重要なことなんですよね。どんなに能力があっても、お金があってもですね、家庭が良くても、神の祝福がなかったら何にも本当の良いことはできない。命、永遠の命に関わる一番良いことは何にも、それこそ役に立たない。けど、そういう何にも持たなくても、イエスの祝福を受けたらですね、極めて弱いもの、貧しいもの、小さな能力じゃないものでも、こういうふうに命を分かつものになる。いわゆる天下のマナですね。マナを分かつものになると言おうとしたんですよね。それがですね、これは前にも言った、 パンくずを集めても12、あるいは7つ。使った残りもまた完全だというんですね。いくら使っても使っても終わりがない。真理っていうのはそうですよね。真理は使っても使っても絶えることがない。これは他のニュース見たらすぐに分かるところですね。スポーツ記事で一番典型的ですね。政治的なもの、誰が権力を握るか、もうじきまたそう、あの選挙市場が決まりましたが、新聞にデカデカ載ると、もうあと20年、30年の人がおらんです、50年の人が、誰も安倍だとかなんだとか一切相手にしないです。ところがイエス・キリストはずっとみんなが真剣に関わってるんですよね。真理でないものは一時的にどんなに騒がれてもですね、新聞に出方が載ったところにみんな聞いていくわけです。省くと思わないですね。けども、この真理はですね、いくら使っても使っても消えない。それが12の子にいっぱい、残ったものいっぱい、次またいっぱい。前の世代で一生懸命使い果たしているので、また私の世代にもまた満ち溢れるということなんですね。そういうことを、こういう形でですね、真理は無限に使い尽くされる。他のも使ったらもう終わり。物でも何でもそうですね、人間でも。もう一生懸命働いて、もうでも死んでしまうというような感じになります。政治でも、スポーツでもです、芸能界でもですね、歌詞でも何でも、すべての世界を次々と使い尽くされていくような感じですけど、この聖書という本はそういう意味で、いくら誰が使って使ってしても、この聖書はですね、使い尽くして終わりやいうことはないわけですね。そういったことも、この十二。だから、はるか将来を見抜いていってるわけです。どんなにこれは使っても使っても終わらないんだというですね。まさにこの聖書っていうのはですね、今の短いところ狭いところだけを書くのとは全然違うんです。ニュースとか雑誌とかテレビのように今の狭い狭いところだけ使い捨てのものを書くのとは全く違ってです、いつもずっと遥か彼方をもう見つめていると、そうした方としているということなんですね。そういうことですから、私たちも確かにこの貧しい子供のような、貧しい大麦のパンですね、麦のパンを持っているようなものでしかなくても祝福を受けたならば、それに大事な神の国のためにですね、一番良いもの、すなわち永遠の命を分かつものと、そういうふうに今変えられてくださるわけですから、それを信じてですね歩みたいと思うわけです。はい、以上です。